2019年11月25日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード23をお送りします。今回の主なニュース、出来事としまして、すいません。5件ピックアップしました。順次紹介いたします。まず1点目なんですけれども、カリフォルニア州消費者プライバシー法 CCPA、カリフォルニアコンスーマープライバシーアクトという法律の4文字の頭文字を取った略語として CCPA となっております。こちらの CCPA に関連した Google からの通知が AdSense、AdManager、AdMob、Google 広告などの Google の製品を利用しているユーザーに、世界中のユーザーに届きました。AdSense の場合、AdSense、AdManager、AdMob の場合は11月28日にメールが届いたんですけれども、11月21日から AdSense アカウントにログインするとバナーでカリフォルニア州消費者プライバシー法 CCPA は2020年1月1日に執行されます。カリフォルニア州在住のユーザーを対象とするオプションを管理する方法をご覧くださいと、表示されまして、こちらの方、対処法と、それから CCPA に関しての話は、詳しくは、ブロギングライフの方に記事を投稿しております。簡単に申し上げると、GDPR というヨーロッパで、昨年執行されたヨーロッパ全域なんですけれども、そちらは、基本的に GDPR と似た部分がありまして、消費者のプライバシーを保護する、法案です。で、ただこのカリフォルニアで、来年の1月1日から行われる CCPA に関してはさらに厳しい明確な、対応というのが求められています。で、これに対して Google の方でも対応を行っておりまして、で、その辺の、機能の説明なども記事の方には投稿しております。関係する、AdSense を例えばご利用のサイト運営者の方は、もしよろしければぜひお読みになっていただければと思います。続きまして、 Search Console に新しくプロダクト、商品の検索リッチリザルトの指標がレポートに追加になりました。で、こちらは2019年11月20日にGoogle Webmaster 公式ブログに発表、記事として発表されました。で、今回追加されたのは Google 検索におけるプロダクトのリッチリザルトのパフォーマンス指標です。パフォーマンスレポートを Search Console で表示して、で、その中の項目の中で検索での見え方というものをクリックすると、リッチリザルトですとか AMP ですとか、そういったような各種拡張機能のようなもので、検索が表示されたものに関しては、項目別に参照することができます。で、その中に、今回プロダクトリッチリザルトの項目が追加されたという形になります。で、これによりまして、価格や入手可否、在庫ありなしなどのリッチデータが付加された、検索結果がどのようなパフォーマンスを得ているのかとか、それからですね、ショッピングトラフィックが時間の経過としてどのように変化するか、そしてどのようなショッピングクエリでサイトのページが表示されているかというような情報を得るのに、非常に適しております。3点目なんですけれども、 Facebook がより細分化された動的パーソナライズド、パーソナライズド広告の提供を発表しました。で、こちらの方は、機械学習とプラットフォームからのデータとシグナルを組み合わせて、より適切な人々に効果的なメッセージを提供する動的なフォーマットと広告クリエイティブを配信する機能となっております。で、この機能は、一つのメディア広告に複数の最適化されたテキストを組み合わせたり、自動で言語を翻訳する機能が含まれております。で、これ具体的にはどういうことかっていうと、例えばカルーセル広告で、 例えばそのカルセルで商品を表示するんですけれども、その商品に配送情報、例えば送料無料ですというような配送情報を表示したり、あるユーザーに対してはその情報ではなくて価格情報いくらですというような表示をしたり、それからですね、各種広告の画像をビデオで回して表示するような方法とか、そういったようなことで複数の広告フォーマットを動的に生成して、ユーザー、その対象となる表示する相手のユーザーに対して最も効果的と思われる広告フォーマットを選択して、テキストも選択して表示させるというような機能です。で、これはなかなか効果は高いんじゃないかなと思うんですけれども、Facebook が新しく導入しました。おそらく Google でも似たような広告の配信方法とかを今後は行っていくと思います。このような分野というのは機械学習が非常に効果的に利用できるものなので、Google も似たようなアプローチをしてくると思われます。続きまして4点目なんですけれども、Google がビデオの検索結果の最新表示形式についてのドキュメントを更新したと発表しました。こちらに関しては、ビデオの構造化データのヘルプドキュメントを大幅にアップデートしたという発表をツイートでリジーさんが投稿したんですけれども、実際内容的にはかなり大幅なアップデートになっています。日本語ではまだ更新されてないんですけれども、英語の方では画像付きでいろいろ新しい情報が加えられております。どういったものが加えられているかと申しますと、簡単に申し上げると、ビデオ検索と一言で言っても、通常の検索、それからビデオ検索、Google のイメージ検索でもビデオが表示される、ビデオのページが表示されるということがあるんですけれども、そのイメージ検索、それからディスカバーといった4種類の検索種類に応じた結果の表示のフォーマットがスクリーンショットで並べて表示されてるんで、違いとか、表示形式の違いとかなんかがよくわかるかと思います。それから YouTube ビデオにタイムスタンプをマークアップする方法、これも画像付きで非常に詳しい説明が行われています。サーチコンソールを使用してビデオパフォーマンスをモニターする方法といった記述に関しても加えられておりまして、それからライフバッジ、ライフバッジというドキュメントが、これまでは別で存在したんですけれども、これを今回メインのビデオドキュメントに統合したという形で、ビデオドキュメントの方もかなりボリュームが多くなっています。これは Google の検索、確か私の記憶では Google の開発者向けのドキュメントというタイトルだったんですけど、今は Google Search の、ドキュメントというような形の、位置づけになっているようです。最後5点目なんですけれども、 wordpress.com で新しい収益化機能の提供発表というのことが、wordpress.com のニュースリリースとして記事が投稿されました。ワードプレスというのは、名前はすごく普及してるんですけど、実際のところはワードプレスは2種類ありまして、wordpress.com と wordpress.org とございます。で、サーバーをレンタルして、それで、ワードプレスを使用している場合には、後者の wordpress.org、wordpress はオープンソースで無料で利用できるんですけれども、そういった形で利用しているケースは wordpress.org から提供されるワードプレスを使用しています。で、今回発表になったのは wordpress.com と呼ばれる、こちらはサーバーなどのホスティングサービスも含めた形で、もう通常のブログサービスと同じなんですけれども、メンバーになって無料で wordpress をサーバーも契約しないで使える。また、追加でメンバーシップフィーなどを払うと、さらに多くの機能が使えるというところなんですけれども、今回有料のメンバー向けに新しく収益化の機能が追加されました。これまでにも収益化の機能があって、で、それに加えて新しい機能として、リカーリングペイメントという機能です。 これはどういうものかというと、基本的には、繰り返し発生するというのをリカリングっていうんですけれども、そういった支払い、例えば月決めの購読料とか、それからまあ、それが例えばニュースレターというようなものでもいいですし、またはメンバーシップとしてのフィーとか、それから定期的にやっぱりドネーション、寄付をもら、支払ってくれるようなユーザーさんに対して提供できるような機能です。で、これも3ステップですごく簡単に、なんていうんですかね、ユーザー、サイト運営者がユーザーから見ても簡単に支払いができるような構造になってます。で、基本的に支払いに関しては、ストライプというサービスを使用するんですけれども、おそらく、まだ英語圏のみで、日本語でのサポートはもうちょっと時間がかかるんじゃないかなと思うんですけれども、やはりその、wordpress.com でも最近どんどん機能が増えてきて、ユーザーも増えてきているようです。ということで、これまでですと、やっぱりサイト運営の収益化といった場合には、レンタルサーバーや、それからブログサービスを利用して、で、アドセンスの広告とかなんかを掲載して収益化するとか、そういうケースが多かったと思うんですけれども、それ以外に wordpress.com を使用して同様の収益化を行う、いろんな収益化の手段、特にメンバーシップとかなんかを簡単に収益化できるというのは便利だと思います。で、それ以外にも既存の収益化の手段として、シンプルペイメントというのがあるんですけれど、こちらは、例えばデジタルのドキュメントとか、それから物理的な商品を単品で購入するというような場合に使用するんですけど、そういった機能はもうすでに提供してて、で、それから、広告に関しても WordAds という広告がありまして、そちらの方で利用可能になっています。で、それ以外にも WooCommerce というショッピング機能があるんですけれど、WooCommerce に関しては wordpress.org の方でも利用可能、プラグインとして利用可能なんですけれども、すごく普及している e-commerce のプラットフォームです。このような形で、やっぱり wordpress.com も英語圏ではかなり幅広く活動してまして、もしかすると日本にもその波が押し寄せてくる可能性もあるかなと。で、あとは広告に関しても、AdSense、例えば AdSense に代わる広告収益化の手段というものを探されているような方にとっては、特にワードプレスを運営されている方であれば、wordpress.com に移行して、で、ワードプレスの方で広告収益を得るというような方法もあるんじゃないかなというふうにも思います。今週は以上です。それでは失礼いたします。